ウクライナの多くの方々は本当に不当な苦しみの中に置かれているだろうと思います。しかしそれはロシアの人々の中にも、例えば強制的に軍隊に駆り出される、ある兵士は訓練だと聞かされていて実戦だとは知らなかったという証言をしている方もありますし、またこのままではウクライナに侵略されるのだという、まあ、防衛のためだと聞かされて、ですから日本とは違います。陸続きですから、このロシアの土地を、自分の国を防衛しているのだと、だからここで戦えという、実はそこはロシア国内ではなくウクライナの国であったと、もう本当にそういうロシアの人たちも不当だ、そういう中にたくさんの人が置かれている。しかももう自分たちがそうしてしたいと思ってしたんじゃないんだというような中にあっても、悪いことが起こると周りから非難が起こる、またそれも不当な中に置かれる。例えば横田早紀江さんが、まあ、娘さんが行方不明になったと、お母さんが目を離したからでしょうとか、なんでそんな時間に娘をとか、うん、いろいろやっぱり悪いことが起きたって言ったら、誰が原因なんだ、娘がいなくなったっていうのでも悲しんでいるのに慰められたところから、どんどん不当な仕打ちを受け、すがる思いでと思っていたら、いろんな人たちがそれは先祖のとかな、またいろんなことが積み重なってくるというように、私たちは悪いことが起こった、なんかその人やっぱり良くないことがあったんでしょうと、実はこの十字架にかけられるイエス様もそうだったんですね。あんな人がどうしてと、むしろあんな人がどうしてということがあったので、やっぱりでもそうだったんだと、素晴らしいことをたくさんしていたけど、祭司長立法学者たちがあれだけあの男はというような非難している、何も悪いことがないのに、そんな裁判をかけられて十字架にっていうような、そんなことになるはずがないと、まあ、周りがどんどんどんどん、やっぱりあの人何か良くないことあったんだよ、いろんな一ついろんな悪いことがポンと出ると、だいたいいいことより悪いことの方が拡散されてみんなに伝わっていて、しかもそれが事実でないのにさもそうかのように伝わっていきます。そのスピードというのはとんでもなく速いもので、とうとう群衆全体が十字架につけろ、まあ、不当なことが起きるとそういうように正義が失われていく。実際にその中に置かれている人はもうこんなことに置かれて神様に見放されたんではないかと、まあ、だから先祖のたたりがとか、なんかまたいろんな人がそういうふうに言ってくるわけなんです。でもここで神様見放したんではないか、そうではないと、イエス様ご自身最も不当な苦しみを受けられ、しかもその中でそれをはねのけるのではなく、むしろ黙ってそれを全て受けられた。あんまりにもイエス様が何も行動を起こされないので、ピラトは最初この人は無罪だ、22節を見るとピラトは彼らに3度目に言った、この人がどんな悪いことをしたというのか、彼には死に値する罪が何も見つからなかった。3度もそれを主張する、これですでに異常です。普通裁判で裁判長が無罪と言ったら、まあ、地方裁判所だったら高等裁判所、また最高裁って上告はしますが、もう最高裁が無罪と主張し宣言したら、もう誰も訴えることができない。このローマ総督ということはもうそこが最高裁で、 無罪だと言っているのに通らないという異常な状態になっています。ところがピラトも正しさを貫き通せないんですね。周りがあんなに言っている、これだけ無罪だと言っても十字架につけろという、私の預かり知らない何かがあるのかもしれないって、裁判長としての、それもローマ帝国という権威を持ってもそれができなくなっている。それでとうとうピラトは3度目に無知で懲らしめた上で釈放する、無罪なのに、かえって無罪なのに無知で懲らしめる、なんかやっぱりはっきり無罪だって言い切れないものがあるんじゃないかって、押し切られるようになるんですね。それも救い主神の御子を懲らしめる。ピラトはですから神様を退けて人間の力で何とかしよう、それできないんだと。人がどんなにこれが正しいと思っても貫くことができないということがある。むしろ悪の力や、群衆の、つまり大勢の声、多数決が必ずしも正しいとは限らない。しかしそういう多数の声になった時に、正しくても少数である、間違ってるんじゃないか、揺らいでくるんですね。とうとう23節見ますと、けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。ピラトが持っているローマ帝国というその力よりも群衆の声の方が強い。しかもその強さが暴動と人殺しの角で牢に入れられた男、バラバ。このバラバを釈放しろと願う。イエスを釈放するぐらいだったらバラバを釈放しろと。もうとんでもない要求。しかもそれが強い。なんということだろうと思います。もうみんながイエスが悪いに決まっている。それはバラよりも悪いんだと。もうそこまでに陥るほど、私たちは本当に恐ろしいものを持っているな。今の世界のありさまも、本当に一部の人がそうなんだと願いたいのですが、しかしやっぱり私たちのうちにも、コラリになるっていうことは、別に誰かが悪いんじゃないと思ってはいても、でもあの人、自粛期間中になんか外出てなんかしたんでしょうとか、どっかやっぱり悪いから悪いことが起こった。でまた自粛期間中に遊び回ってる人見て、それで元気な人見たら、なんであの人それで元気なの、おかしいじゃん。そんな別にそこにおかしいと裁きを下そうとしなくても、またそんな下す権威もないのに、私たちはいろんな人を裁いて、あの人は悪い、あの人は悪くない、神の上に立とうとする。私たちもそんな恐ろしい愚かな心がある。それらをすべてイエス様をダーンって引き受けてくださった。いや、イエス様ももうピラトが正しい裁判を貫けないで結局負けてしまったし、また群衆が十字架につけろ、イエス様はそれのすべてに勝つことができなかった。何も言えなかったんではないんですか。そうではない。イエス様は群衆の大声に負けてしまったのでもない、またローマの権威に打ち勝てなかったのでもない。もしここでイエス様が口を開かれたなら、全部覆ってしまって、でも何も起こらない。ご自分の無罪だけが勝ち取られて、そこで何も起こらなかった。いや、でもここで何が起こったのか、本当に間違いだらけのそのような中で 25節に、すなわち暴動と人殺しの角で牢に入れられた男を願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。イエス様が全ての罪を負われたその結果、暴動と人殺しの角で牢に入れられた男が釈放された。一人の人の救いが行われた。